主との出会いと言い出して一緒に恵みを分かち合いましょう。主と人格的に出会った人は変化が起こります。それで祝福されます。アブラハムも主と出会って変化がされ、祝福となる、そのように、祝福のもとになりました。皆さんと私も今日主と出会って今年祝福となるようにイエス様の御名によって祝福します。第一番目、主と出会うと計画が変わるんです。アブラハムは75歳でした。75歳に神様と出会いました。出会う前にはお父さんの名前がデラさんです。デラは仏壇作って仏壇を売る長谷川さんのような人でした。それで75歳までお父さん助けながらそこに行ったんです。そのように仏壇熱心に作って売ってるその中で神様が彼に現れました。それで神様が彼にご自分の計画、ご自分の心を見せてくださいました。一節見ると、その後主はアブラハムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。だから神様が示すところに行きなさい。そのアブラハムはその前は自分が行きたいところ、自分でやりたいことをやって75歳までなりました。しかし神様と出会ったら向こうが人格者ですね。向こうは意思があるんです。向こうの心があるんです。計画があるんです。それをアブラハムに示すんです。私があなたを送りたいところに行きなさい。それでアブラハムのデスティニーが変わるんですね。計画が変わるんです。それで父の家、生まれ故郷の家、そのところから離れなさい。それが条件ですね。生まれたところ、自分が仕事するところは仏壇作って売ってるその仕事ですから、そこには神様が彼を祝福することができなかったんです。だから神様が示すところに行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。すごいですね。アブラハムの名前は祝福ですよ。今年皆さんと私もアブラハムとなるように祝福します。あなたを祝福するものは私は祝福し、あなたを呪うものを私が呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。地上のこの地球のすべての民族はアブラハムによって祝福されるって、これは何のことでしょう。アブラハムの種、アブラハムの子孫ですね。アブラハムは75歳まで子供もなかったんです。しかし神様が彼にあなたの子孫によって、これはアブラハムの子孫はダビデですね。ダビデの子孫はイエス・キリストです。このイエス・キリストによって祝福されるって、イエス様は私たちのために天の御座を捨てて来られた神様です。神様が人間となって来られ、アブラハムの子孫になりました。それで人間が作ったすべての罪と呪い、地獄を全部背負って十字架につけられ死なれました。黄泉に下ってその黄泉の親分をアダマを打ち砕き、黄泉の親分は死です。 死のアダムを打ち砕き、よみがえられました。そこ、アダマ、読みのアダマ、サタンのアダマに入ったものは絶対出てくることはできないんです。しかし、イエス様だけがそれを読み打ち砕き、サタンのアダマを踏み砕き、よみがえられました。だから、イエス様を信じる者、アブラハムの祝福を受けるんです。アブラハムの祝福は何か、罪の許しです。イエス様が流された血潮によって、アブラハムの子孫であるイエス様が流された血潮によって、過去現在未来全ての罪は許されます。許された私たちに聖霊が来られ、神様が住んでくださるんです。皆さんの中に神様が住んでおられます。私たちがこの神様が私たちをもっと導くためには、私たちが自分の意見とか自分の思いを捨てることです。キリストと共に死ぬと、キリストが私のうちに生きるのであります。だからキリストが生きる。それでアブラハムの祝福が、キリストが生きる祝福です。だから、キリストが生きる、キリストが生きる、神様が生きる、死んだものよみがえらせ、ないものあると及ぶ方、その方が皆さんと私のうちに生きておられます。それが神様が私たちに与えようとしておられるアブラハムの祝福です。だから皆さんと私がイエス様を信じてアブラハムの祝福を受けるのであります。今年は皆様祝福となります。この祝福を、神様が皆さんを通して周りの人々が祝福されるようにされることが神様のデスティニーです。計画です。2番目は従順ですね。4節を見るとこのように書いてあります。アブラハムは主がお告げになった通りに出かけた。従順ですね。主がアブラハムにお告げになった通りに出かけた。ロットもカレット一緒に出かけた。アブラハムがカナンから出た時75歳であった。この従順、神様のこの御言葉、また幻夢、その形で神様が呼ぶんですけど、それを聞いた時に彼は従順しました。どこに行けばいいかわからないまま出かけたとですね。将来神様が大きな素晴らしいことをされる場所です。そこどこか、エルサレムです。アブラハムをカルデアウル、今のバビロンですね、そこから呼んで示したところはエルサレムです。エルサレムでイエス様が十字架にかかり、葬られ、よみがえり、また天に昇っていかれました。天に昇っていかれた同じありさまでまだおいでになると言われます。それがイエルサレムです。だから人類の一番大切な場所はイエルサレムです。だからサタンもそれを泥と、反キリストがそこに座るんですけど、3年半、イエス様が再臨するすぐ前です。けどイエス様が再臨されて彼を掴んで火の海に投げ込むんです。偽預言者たちと共に火の海に投げ込む。だからイエルサレムがとってもとっても重要です。そこに出かけていったんです。 創世記中2章から25章はアブラムの生涯が書いてあるけど、重要な言葉は今4節に言われた通りに、主がお告げになった通り、従順したか不従順したか。不従順したアブラムを悔い改めるようにして、まだ従順し、まだ導くんですよ、主の計画通りに。アブラハムに神様が、あなたはあなたの国境、あなたの父の家を出なさいと言われました。それは親族とかを全部捨てて、あなたとあなたの妻だけ生きなさいということでした。けどそこに、親類ロットも連れて行ったんですね。じゃあエルサレムに到着しました。エルサレムに到着したら、今まで見たこともないひどい飢饉がそこに待ってました。こんなに祝福されると、もう祝福となると、そのようにもう大きなビジョン、大きな夢、幻を見てから出かけたんですけど、そこに到着してみると、主がここだよ。そこ到着してみると、もう大飢饉です。じゃあそのところで、ね、不信仰を持ってる人がね、喋るんですよ。ロットが、おじさん、これじゃないんじゃない、あなた間違って聞いたんじゃない。じゃあしばらくこの飢饉がないところに行きましょう。それで下って行きました。エルサレムというところはね、バビロンから来た時にも登る道です。エルサレム、エジプトからも登るところです。山です。で下ってきました。それでエジプトまで行くためにはね、死海というところを通っていく。それでパーロの恐怖、パーロが自分の妻を殺すかもしれない、それで妹だと騙して生きる、その人生でした。神様がそこで働いて彼を助けてくださらなかったら、もう人生が終わったと思います。そのところで神様が、あれは預言者の爪だと言われたからね、それをびっくりしたパロがね、金家畜をいっぱいあげる。だから彼がエジプトから出る時に金家畜が多かったとか、そのところでロットと喧嘩が始まる。それでロットがずっとね、この牧草のことで喧嘩するんです。神様がアブラハムに知恵を与えるんです。ロットと話をするんですね。あなたが右に行くと私が左に行く、あなたが左を選ぶと私が右に行く、分かれるように。ロットがソドムとゴモラの方向を見ると、エデンの園のように見えたからね、そっちに下っていくんです。別れました。別れた時に神様が彼に新しいビジョンを与えるんです。じゃああなたが立ってるこの場所、その場所は何か、カルバリ山があるところ、ゴルゴダの山があるところ、そこで東西南北を見渡しなさい、私があなたが見渡しているところ、あなたとあなたの子孫に永久にあって、十字架の上でアブラムが見たビジョンと同じビジョンをイエス様が見てました。十字架から流される血潮で人々が救われること、アブラムの子孫が救われる人々、 アブラハムの祝福を受ける人々を見ることができました。だから実際このパレスティンというところのエルサレムのこの周りの土地がユダヤ人の土地であるし、まだイエス様がそこで全人類のすべてを見て見渡して十字架の上でテテレスタイ、全部しあらった、それで全部救ってくださることを見ました。だからこの否定的な人、不従順な人と別れると、このビジョンが生じる。それでこの十五所というところを行ってみると、神様がアブラハムに、85歳になったアブラハムに現れる。それで大きな報いがあるとアブラハムを祝福するんですけど、アブラハムはもうその時疑いを持っていました。私は子供がない、10年待ってても子供が与えられてない、あなたの子孫が祝福されると言われたのに、私には子供がない、この報いというものは何でしょう。あの人エレゼル、私のしもべエレゼルか、そのように思った時に、聖書の中でね、創世記15章の4節には御言葉がアブラハムに与えられたと言われますね。これ不思議な言葉があります。御言葉が、すると主の言葉が彼に望みこうせられた、そのものがあなたの後をついてはならない、ね、あなたから生まれるものだと。アブラハムがそれを信じたんです。それを彼の義と見なされた。皆さん、私たちが神様が見せてくださるこの幻や御言葉を信じると、神様がこれをきっと見なしてくださいます。それでアブラハムの妻サラがね、心が揺り動きます。やっぱり私はもう子供を妊娠することができない体だ、だから若い女性を、自分のね、はしためをアブラハムに与えるんです。ハガルですね。それでそこから生まれたものがイシュマエルです。今の中東の問題はこのイシュマエルとユダヤ人の問題よ。イスラム教がこのイシュマエルからのものですよね。人類の苦しみの問題。だからアブラハムは従順した時には全てが良くなっていくんですけど、不従順した時に、失敗した時にこのような苦しみが現れるんです。私たちの人生と同じですよ。だからアブラハムは無条件従順することが一番だ。だから神様がアブラハムが100歳で産んだ子供イサクをね、このカルバリ山、ね、このゴルゴダというところに行って私に捧げなさい、もう自分が死ぬことよ、それで捧げようとするんです。その時何が起こるか、神様がアブラハムの手を止めるんです。アブラハム、分かった、あなたがこんなに私を愛してる、それでアブラハムを祝福するんです。私があなたの代わりになる、ヤウェイルエ。皆さん、このような言葉があるんでしょう。私はキリストと共に十字架につけられました、私が生きるんではなくて、私のうちにキリストが生きる、 私が死ぬとキリストが生きる。そのキリストは全能の主であります。だから私たちがこれを学んでいくんですよね。ああ、私のうちにキリストが生きる。私が国のことで心配して不安でイライラして、孤児にまた大統領逮捕のために行くんだとか、だからずっと孤児まで YouTube を見る。もう間もなく説教しなければならないのに7時まで7時まで、そのように中継する YouTube がある。それを見ながら祈りましたけど、主が言われるんですね。どうしてあなた心を騒がせてる、どうして心配するの、心配するのを殺しなさい、やめなさい。あなたの中で私が全能の主として生きてる。その方は平安の主であります。私が自分を捨てると平安の主が、ああ私の中で主が住んでおられる。皆さんの中に主が住んでおられます。だから自分を見ないで、自分の判断を見てね、不安にならないで、キリストを見るように主の名によって祝福します。また主が語ったその御言葉を握ることが重要。3番目はね、私たちの主との出会いです。アブラムはいいですね。主との出会って主と話をあるされるから。しかし主と出会うことが何であるか分かれば、皆さん自分がどんなに祝福されている人か分かるね。主と出会いが何でしょう。それはイエス様を信じることです。イエス様を信じること、イエス様を信じるということ、御霊じゃないとイエス様を信じることは不可能。イエス様を救い主として信じますか。皆さんの中に聖霊様がおられる、ね、聖霊様がおられる。イエス・キリストを告白する霊は聖霊じゃないとできないんです。聖霊はご自分の願いを私たちに志として立ってるんです。だから、以前は私の人生、私の計画、私はこうなっていく、全部自分が自分の中心だけでした。しかしイエス様を信じてから私の計画が変わってる。私がこのケドリングの時、大きな夢が、ビジョンが現れて、日本と韓国が中国のシルクロードを通して、こう宣教師たちが前進前進前進して、スタンスタンスタンの国、イラン、イラク、サウディアラビア、そこを通って中東地域を通ってイスラエルまで行く、その若者宣教師たちがね、うわーって行くのが見える。ずっと涙流す。後ろにイエス院というところの院長先生が、笑え笑え、私は笑うことより泣く感動があるから泣いてるのに、笑え笑えと、ものすごい感動がね。これは私のものじゃない、主のビジョンよ、主のビジョン。うちが学校やってることとか、それは全部そのビジョンを見たから。ある人は、うちのエリア君、今日どうして来ないか、来た うちのエリア先生はね、幼稚園、英語幼稚園のビジョンが、自分の思いと全然関係がない、その思いがね、これをやりたいという思いが来る。またパンを作って、パンをね、 NPO法人とかを通して、子どもたちにパン教室をしながら、まだお母さんたちを呼んで、遠回りの選挙、またカフェとか、あらゆる方法でね、主がそのような思いを入れる。このようにして福音を伝えたら、 皆さん、今年皆さん一人一人がそのような精霊の思いが皆さんの思いとなるように祝福します。アブラハムがそうだったんですよ。全部自分のビジョンしかなかったのに、新しいビジョンが神様が示すところに行きなさいというビジョンですね。だから神様のビジョンは、 皆さんがこのように御言葉を聞く時に、自分の思いのように来る時もあるし、直接幻や夢の中にも語るんです。その神様の計画、神様のデスティニー、それが私たちに与えられる。まあ肉の耳で 聞こえる人もいるんですよ。これは一生一回ぐらい、私も霊的な状態が非常に落ち込んでた時でした。その時主が私のこの耳にね、あなたはこの福岡に来て牧会しなさい。びっくりしました。それで 福岡に来ることはできました。神様の声はこのような肉に聞こえる声はあんまりされないんです。中の声です。中の声は御霊は私たちに愛と力と慈しみの霊として声として与える。私はあなたを愛する、
私はあなたがやってることを喜んでます。力、そしてブレーキをかけるんです。これ以上あなたをここで働くんじゃない。パウロがね、アジアの方向に行こうとした時に神様の聖霊が彼を止めました。下って下って下っていく、その中で神様はビジョンを与えるんですね。 マケドニアのビジョン、マケドニアの人がここに来て助けてください。<笑>じゃあ今年皆さんリバイバルを期待します。<笑> 40年になると私たちがリバイバルを見るんです。そのためにはこの39年目が重要ですよ。 リバイバルが皆さんを通してビジョン、アブラハムのビジョン、アブラハムの祝福、主と出会ったら自分のビジョンが変わる。主のビジョンが出る。主が願うことは私の思いのように来るんです。このような思いが皆さんと私の思いとビジョンとなるように、 今年祝福します。祈りましょう。じゃあ主との出会いは、私が主と出会ったということ、思いが変わる、やりたいことが変わる、目標が変わる。これは主と出会った証拠であります。アブラハムがその出会ってから 主が示すところに行きました。主がされたいことをするんです。じゃあ主の名を呼んで祈りましょう。主よ。
쉬어 쉬어